先週ですね、長崎の短期成果に行きまして、本当にお祈りすることができました。新年度の備えということでですね、お祈りしてきました。まあ、感謝をしたり、悔やみをしたり、また特に1年の感謝ですね、してきた中で、まず感謝する中で、本当にいろいろ見えたこと、来たこととかですね、教会のこととか自分のこともそうなんですけど、その群れにおいてはですね、今14年目に入ったんですね。去年というか今年の2011年の、11月からですね、14年パターンというのがあってですね、14年の区切りで神様がこの群れを導いてくださっているんですが、そのようなですね、歩みとなってきました。で、新しい家に入ったんですが、本当に確かに変わったなということを思いました。いろいろこう人間的にはマイナスと思うこともたくさんあったんですけども、本当に神様は新しいことをしておられるんだなということを思います。またこれからの歩みというのは本当にこう、大きく変化してさらにしていくんじゃないかなと思います。皆さんも今年度末なんですね。なので、1年の感想を丁寧にですねしていただけると、なんか気づくことがあるんですね。こう、こんなこともあったな、あんなこともあったなとかですね。で、大きく見ると、こういう風になってきてるなとかですね、ちょっと気づくことがあるんですね。で、その中でこう神様が語ってくださることもたくさんあると思いますので、1年の感謝をですね、見ていただきたいと思います。12月ですとね、みんながせわしくてですね、師走とか言って、なんかこう、世の中は全身名課題とかしてバタバタしてます。で、なんかこう年末が来たっていう感じがするんですけど、私たちこう11月から新年、10月はその年末なんですけど、こう意識しないと年末っていうことはですね、こう認識できないので、私たちは意識的にですね、年末っていうことを意識して、感謝、新年の感謝をですね、丁寧にですね、していきたいと思います。また、これだけのことがあったら、悔い改めてですね、いきたいというふうに思います。また、これからの働きのためにもですね、短期成果では祈ってきました。で、いくつか恵みがあったんですけども、純子牧師はですね、木村純子牧師はメッセージの中で言われたんですけども、肉体を苦しみ受けた人は罪との関わりを断ちましたっていう御言葉があるんですけども、本当にその、断食は本当に3日とか1週間とかこう日数がかけられているのであれなんですけど、でもその中で罪とかそういうものを私は断ち切ってくださるっていうことと、あとその今、病気とかですね、もっと長い病気とかに なってくると、本当にそのことを通して神様が私たちの内側をこう変えたり清めたりして、そして本当に神様のために人生を用いるようにですね、導いてくださるんだということを語られて、本当にそうだなということをですね、思いました。そしたらそのある方が入院されたというこれが入ってきてですね、で本当に神様がこうその入院したこと自体は良くないことなんですけど、ただ神様がこの人一人をですね、戻そうとしたり導いておられるんだなっていうことをですね、すごく思わされました。で、あと石坂にも行ってになったりですね、することができてですね、私皆様ぜひ一回ですね、また西坂に行ってですね、祈られたらいいなっていうことをですね、思いますので、ぜひお時間のある時はですね、行ってみられてですね、祈られたらいいなと思います。今はすごくいい季節でですね、あんまり暑くもないですし、寒くもないですし、これからね、ちょっと寒くなっていくので、まあいい季節じゃないかなっていうふうに思います。あと自分自身はちょっと最初に1週間を、ね、断食をするっていうことはですね、皆さんに言ってなかったんですけど、なぜかというとですね、前回数年前にやった時に、断食世界に行った時にはその時は良かったんですけど、やっぱこう、毎日ですね、1.5 リットルは飲みなさいよって、こう、看護婦さんの方がいるんですけど、その方が、牧師の方が言ってくださって、断食の時も 1.5 リットル飲みなさいって言われてたんですけど、とてもそんなに飲めないんですね。で吐き気とかと具合が悪さでですね、で結局、あまりほとんど飲まないで終わってしまったら、 その後ですね、1週間経ってからその尿管結石っていうのになってしまってですね、それで北九州の聖火の時だったんですけど、ご迷惑かけてしまって、聖火が終わった後救急車で運ばれて行ってですね、それで行ったわけなんですけども、でそういうことがあってですね、その時でも命の冠っていう教会の名前が与えられたんですね。ただそれは良かったんですけど、ただそういうことがあるので、もう水が飲めなくなったらですね、もうリタイアしようと思ってですね、いたんですね。そしたら本当に神様は皆様がですね、祈ってくださってですね、本当にこうお祈りによって守られたなと思うんですけど、最後までですね、1週間をこう全うすることができてですね、本当に感謝でした。そして私としてはですね、すごい今回はちょっときつい断食がなかったんですけど、一回入ったらですね、あとは危機がなくなったりとかそういう風になるんですけど、今回なんか入っても危機が止まらなくてですね、でもその中でこう夜もこう寝れない状況もあってですね、でもそういう中でなんかこうイエス様の苦しみっていうのをすごくこう思わされたんですね。でイエス様のなんかこう苦しみってなんかこう、イエス様だからあまり痛くないだろうとかそういうことは全くないわけですけど、それは分かってるんですけど、でもやっぱ苦しみは苦しみなんだなっていうことをですね、本当にこのいいことじゃないっていうかですね、苦しみは苦しみなんで、苦しみとして受けてくださったんだなっていうことをすごくですね思わされて、本当にこう私たちの罪のために十字架にですねかかってくださり、また鞭打たれたり、本当に苦しんでくださったんだなっていうことをすごく、ほんのちょっぴりですけど思うことができました。本当に皆様に感謝します。あとですね、来週から、10月の29日から、11月の10日までですね、イスラエルチームが使わされていきます。この後ヨーロッパチームというのはそれで17日まで行くわけなんですけど、ぜひお願いください。今ヌルコ牧師と福岡教会からヌルコ牧師とスカイル同士がですね確定になっています。ぜひ守られるように、また家族も守られるようにですね、ぜひお願いしていっていただきたいと思います。そしてガリラヤで新年を迎えるっていうですね、神様に導かれ、この毎年も導かれてくるんですけど、ガリラヤって大宣教命令が働いたところであり、イエス様が宣教を開始されたところであり、ポイントの時にガリラヤに主がこう置いておられるんですね。なのでガリラヤって特別な地で臨在がとってもあるところなんですけども、ぜひですね、ガリラヤにですね、私もまだ行けるように祈っているんですけども、ガリラヤで真の言葉をいただいて、イスラエルから私たちがこう世界に使わされていくということをですね、覚えていきたいと思います。そして11月から新年が始まるんですけども、宣教ということをですね、ガリラヤ自体がそうなんですけど、宣教ということをですね語られているので、これから国内においても国外においても宣教というと神様が開かれていかないですね。皆さん身近なところでもですね、職場とかそれぞれのところでですね、福音を伝えるっていうことがですね、こう導かれてきます。なのでぜひ用意をしていただいてですね、チャンスが与えるときにこう福音をですね伝えれるようにですね備えておいていただきたいと思います。思わぬところですね、ある方は病の方のために手を置くように導かれたりですね、訪問することが導かれたり、またある方は職場でですね相談をこう受けられたりとか、いろんなことを通して福音を伝える機会をですね、神様これから与えてくださるので、ぜひですね、こう宣教っていうことがこれから今までのことが本格的に開かれてくるので、身近なところでも、そして世界宣教でもですね、なのでぜひですね、お祈りしていていただきたいというふうに思いますですね。はい、それではですね、それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけど、あと野菜の歌の十二章がですね出ましたので、ぜひ用いていただいて、綺麗なですね、これはアルベルザンから見たガリラヤ湖ですかね、すごい綺麗なんですけど、 でもガリレオの歌を歌うときにこれ見ながら歌うといいなって感じですねすごくいい表紙なんですけど、12週出ましたので、ぜひですね、ちょっと。で、CD はもうちょっとですね、もうちょっと先なので、また楽しみにですね、していっていただきたいと思います。これ、ニコイ新聞が出てますけども、あ、すごい、一面に出てますね、すごいな。新興面の、上のこうトップに出てます失礼な思考人の働きを紹介という形でですね高校家のイベントでということで、あすごいですねちゃんと写真載っけていただいてですね歌を見ますけどもぜひ見て用いておいていただきたいと思います。この間ですね福岡教授社会づくりフェスタに参加した時のですねことになっています。ぜひ見ていただきたいと思います。すごいです。あと、安定剤から解放されて不眠症も癒されたっていうですね里子キャンプの癒しを里子キャンプで癒されたっていうですね証しが載っていますので宮崎県の方ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。それと、月刊誌の11月号がですね来てますのでぜひ買い求めていただいて用いていただきたいと思います。今月は馬田チームの報告とかですねあと、関東圏エリアが苦しむ報告書それからダニエル森林教師もですね今度は東京に移動されるということなのでお祈りください。また費用がまだということですので、また思い戻れた方は献金していただきたいと思うんですけど、北海道ですね、ダニエル森清志国師の死に至るまで忠実でありなさいというメッセージがあります。ぜひ見ていていただきたいと思います。あと、一斉の執行人のですね、レポートとか、こう今回も盛りだくさんですね、皆さんもぜひ見ていただきたいと思います。伊香保さんが出産でですね、もうすぐ生まれになると思うんですけど、なかなか生まれないということですね。すごく今ちょっと体力的にちょっと弱くなってきているので、ぜひですね、この早い時にですね、安産で生まれるようにしてください。で、その代わりっていうか、ニューヨークの花嫁物語ですね、始まっています。それでは、ぜひですね、あとは、用いていただきたい。これすごい綺麗な虹なんですけど、これあれなんですね、ホノルル詩って書いてあって、ユキ・ウンブって書いてある、ウン、これ字は読まないんですね。ウンさんですね。ユキさんの撮った写真っていうことなんですけど、素晴らしいですね。虹がですね、二重の虹になってますけども、いいですね、また。読んでまたいろんな方々に用いていただきたいと思います。それはですね、言葉に入っていきたいと思いますけども、今日はですね、ローマ人への手紙の、12章のところを開いていただきました。ローマ人への手紙というのは、パウロが書いたんですけども、ですね、ちょっとお読みします。最初からお読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの故にあなた方にお願いします。あなた方の体を、神に受け入れられる木を生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。で、私たちの体を生きた木を生きた備え物として捧げなさいとあります。あなた方のそれこそあなた方の霊的な礼拝ですとあります。私たち自身を捧げるっていうのはみんなが例えば働きにおいて霊道士や牧師になるということではないんですね。でも全員が私たちはこう神様に仕えるものとして召されているっていうことでは同じであるわけなんですね。で私たち自身をこう捧げて神様を礼拝しなさい、神様にそれを捧げなさい、それこそ霊的な礼拝ですということを言っています。そして2節からですね、この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神を受け入れられ、 完全であるのかを整え知るために心の一心によって自分を変えなさいと言います。で、神様この世とですね調子を合わせていけないという、そしてむしろ神様の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを決め知るために心の一心によって自分を変えなさい。で、神様の心は何であるのか、そして何が良いことなので神に受け入れられることなのかを、その完全であるのかをわきまえ知るために、それが分かるために、その心の一心によって自分を変えなさいっていうふうに書かれていますね。 ですからその私たち自身をですね、内側をこの変えなさいっていうことをですね、ここでは言っているところであります。で、ただ竹に打たれたりとかですね、何か修行したりとかですね、そういうことを言っているわけじゃないですね。トラさん、風天のトラさんはですね、もう私は女性から卒業したって言ってですね、で、行って、そしてこう歩み始めるわけなんですけど、もうなんか綺麗な女性が来たらですね、さーっとですね、目がただわれてですね、そっち行ってそのままついていってしまうっていうですね、その映画にありましたけども、心の一心ってのは確かにこう私たち この自分の力とかですね、人の力には虚しいわけであって、それはそれによってはできないわけなんですけども、今日そのことをですね、学んでいきたいというふうに思います。で、ある場合は外側からですね、神様が働いてくださる場合もあるし、特に私たち一人一人にこう神様を語りかける言葉だっていうのがあるんですね。で、そのことに私たちはこう心を開いていく必要があるってことをですね、覚えていきたいと思います。人吉教会のですね、ダビデの中牧師ってことがおられるんですけど、その方はすごい面白い方ですね。本当にどこにもないキャラの方なんですね。それで、その方がこう話すだけでこう楽しいっていうですね、そういう方なんですけど、彼はですね、ほとんどある種前はですね、ある中状態だったんですね。そしてお酒やめなくちゃいけない、クリスチャンになってからもですね、お酒やめなくちゃいけないと思ってたんですけど、やまなかったんですね。で、それはもう無理だろうってきっと思ってたと思うんですね。で、ある時ですね、酔って帰ってきて、それで娘さんをですね、殴っちゃったそうなんですね。それで、思いっきり殴ってしまって、で、幸いこう神様を守ってくださって、娘さんの頭は何ともなかったんですけど、次の日ですね、仕事に行ったらですね、こう力が入らないそうなんですね。で、なんかこう、金づちを持とうと思ったら、彼は大工さんなので、大工さんとしては腕がいいんですね。でも、この腕を、金づちを持とうと思ったら、こう、持てなかったそうなんです。それで、あれと思って、お医者さんに行ったら、骨折してますって言われてですね、そして全治2週間って言われてですね、2週間で戻ってきてよかったなと思うんですけど、でその間ですね、仕事ができなくなりまして、でその時には本当にですね、悔い改めたそうなんですね。でも自分の力でできないから、神様僕を助けてくださいっていうことをですね、真剣に祈ったそう、その時本当に真剣に求めたそうなんですね、悔い改めて。そしたらですね、次の日からはなんかこう飲みたくなくなって、こう飲めなくなって、お酒が一滴もいらなくなっちゃったそうですね。今その酔っ払いを見ると嫌だなとかですね、思うようになったっていうんですね。もう信じられないはずですけど、本当に神様はですね、そこからこう全く変えてしまう、村上牧師を変えてしまわれたんですね。これはお酒だけじゃなくてタバコもそうですし、お酒は中学の時からやってたので、本当にですね、何十年というお付き合いだったんですけど、それをやめたりですね、タバコもそうですし、そういうその悪習慣だけじゃなくて、いろんなですね、この問題を引きずってたんですけど、神様一つ一つこう解決してくださったんですね。でも確かにこのある時にこう気づきが与えられて、それで自分はそれではまずいと思って、その切り替えていったわけなんですね。そしてこの もちろん自分の力はできないので、この悔い改めて神様にこう本当にこう心から求めるということをですねしていた時に、こう神様がですね技をなされたんですね。でだから彼はですね確信を持って言うんですね、お酒もやめられますってですね、彼は本当に自分がやめれたので、確信を持って言えるんですね。まあ、それはすごいなと思うんですけども、確かにそういうですね、神様の働きというのは素晴らしいなと思います。また前も話したと思うんですけど、飯塚のですね、飯塚教会の伝子民国氏がですね、お勤めをしてた頃ですね、今も働いておられますけど、会社におられた時に、その頃はですね、いつもこう会社が終わって帰ると、その友達とこう喫茶店に行って1時間ですね、必ずこうその職場の人の悪口っていうんですか、それをこう1時間ダーッと言って、そしてそれですっきりして、それから家に帰るっていう生活をですねずっと続けていたそうなんですね。で、それじゃまずいなっていう思いはあったみたいなんですけど、でもなんかそれがこうまあ鬱憤晴らしになりますし、ストレス解消になってですね、これ続けていたそうなんですね。で、まあ、その頃はですね、まあ、お父さんに怒られると、もうそのお父さんの大切にしているこの植木鉢をですね、車のタイヤ この下に置いてですね、お父さんが運転したらこう潰れるようにしていたですね、まあ、本当にですね、今ではちょっと考えられないことですね、しておられたようなんですけども、でもちょっとそういう状況だったんですね。でもある時キャンプかなんか行った時にですね、こう神様に語られて、これじゃいけないと思ってですね、それでまずですね、悪口を言うのはやめようと思ったそうなんですね。それで心を変えて、そしてこうやめたんですね。そしたら友達が不思議に思ってですね、なんで最近言わないねとか言われてですね、こう友達が言ってくるんですけど、まあ、うんうんっていうぐらいでですね、この言わなくなったので、こう相手が不思議に思うようになってですね、言ったわけなんですけど、でそのうちその感謝をするってことを始めてですね、職場に確かに問題の人がいたわけなんですけど、こう感謝をですね、していたわけなんですね。でその中で本当にですね、その問題も本当に感謝なんだなって分かってきてですね、そして心が本当に変えられてしまったっていうことなんですね。で前の自分と今の自分は本当に変えられてしまったっていうことをですね言っておられました。で彼女もその気づきを与えられた時にですね、自分でこう神様に求めてですね、そしてこのまず一歩ですね、悪口をやめるっていうところからですね始めていったんですけども、でもそこは本当に彼女のですね大きなこう転換点になっていったわけなんですね。で私たちもその神様からこう語られた時に、何かこう一歩ですね、こうそこでこう神様に心を向けて、こう御言葉に書いてある通りにですね、聖書に従って、聖書の対応、御言葉の対応していく時に、私たちは本当にですね、そこから私たちの波は変わっていくっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。一箇所ですねちょっと開いてみたいと思うんですけども、ですね、今日の、ディボーション箇所なんですけど、今日じゃないです、失礼しました。マルコの福音書の3章ですね。マルコの福音書の3章の1節からお見せします。68ページですね。マルコの福音書の3章の1節からお見せします。イエスはまた海岸に入られた。そこに片手の慣れた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の慣れたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなるのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人を出て行って、すぐにヘロデの者たちと一緒になって、イエスをどのようにして 葬り去ろうかと相談を始めた。ここはある会堂に行かれた時に、安息日に会堂に行った時に、片手の泣いた人がいてですね、そしてそのイエス様がその人を治すかどうかですね、訴える口実を作るためにこう見ていた人たちがいたわけですね。でその時にイエス様がその人をまず真ん中に立たせてですね、真ん中に出なさいと言われて、そして質問をするんですね。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言うと、彼らは黙っていた。で彼らはですね、答えなかったんですね。で命を救うことなのか、善を行うことなのか、悪を行うことなのかって言われたら、それは善を行うことって分かるわけですね。そして命を救うことなのか、それとも殺すことなのかって言われたら、それは命を救うことだって分かるわけです。でも彼らは安息日にはあるから、安息日だからって、そこにですね、こう縛られていたわけですね。当時のその伝承によれば、その病人や負傷者が命の危険にさらされている、命の危険にさらされている場合は、安息日でも手当てをすることが許されたが、そうでない場合は安息日の立法に違反するとされたっていうんですね、書かれていますですね。なのでこれは立法の違反だっていうんですね、勝手にこう彼らは思っていたわけなんですね。で彼らの中のこう考えですね、習慣、そしてこう、このあるけど、でも本当にそれはこう神様から来たものではなかったわけなんですね。でイエス様は怒ってたんです。イエス様は怒るのはですね、聖書に3回しか出てこないそうなんですけど、イエス様は怒られたんですね。彼らにっていうよりも、確かにその立法主義といいますか、それに怒られたと思うんですけど、今はしてその心の固くなるのを嘆きながらと思う。さっき心の一心ということを今日学んでるんですけど、心が固くならっていうのをですね、嘆かれたっていうことなんですね。でもしですね、その立法学者とかがですね、手の泣いた人がですね、自分の息子とか娘だったらですね、もう何とかにしてもすぐ治してくださいって言ったと思うんですね。でも本当に彼らはですね、その大切なことをですね、それを失っていってしまっていたわけなんですね。でイエス様は手を伸ばしなさいと言われたときに、彼は手を伸ばしてその手は元通りになったわけです。でもそれを見たパリサイ人たちは、もうすぐにヘルトの者たちと一緒になってイエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。逆にそれを喜んだんじゃなくて、その人が癒されたのを喜ぶんじゃなくて、イエス様を殺すことをですね、相談を始めてしまったということなんですね。で心がですね、この固くなであったということをですね、こう書かれています。で あることに関しては、確かに、それはこれは彼らはなんで固くななんだろうって私たちは見るのは簡単なんですけど、私たちもこうしなければいけないとかですね、こうあるべきだっていうことがあって、でもそれで自分も他の人もですね、こう縛ってしまっていると言いますか、本当にこう神様がしようとしていることを妨げてしまうという場合があるわけなんですね。ですから私たちはこう注意しなくちゃいけないと思います。その時神様が していくこの神様の技がこうあるわけなんですね。で神様はですね、はっきりと立法主義ということに対して、こうそれをこう打ち砕くですね、そのイエス様がそのことを言っていかれたんですけれども、私たちもですね、そのことを覚えていきたいと思います。何かこの人のですね、この